新しくされて、あなたのものとなって、あなたのくださる十字架の道をしっかり歩くものとならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日も素晴らしい素晴らしい聖書の御言葉をください。感謝いたします。御言葉の中に伝えられているその恵みを今日も汲み上げながら、御言葉は十字の道をしっかり歩き通すことができるように、いわゆる私たちを助けてください。イエス様、こんな祈りない軸の棒のようなものですけれども、祈るための一員として見せてくださり、愛する兄弟姉妹と共に祈るように導いてくださり、ありがとうございます。今日も聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、先頭に立って、いわゆるこのものをも祈りに導いてくださって、御心にかなったあなたに喜ばれる信仰の祈りを下げることができるように、お助けお導き賜ることを切に切に切に声にがいたしますと言います。聖霊なる御神様、聖霊なる御神様、神様、どうぞどうぞ今日も祈りに濡らしめてくださるように心から切に声に願います。きっと聖霊様が先頭に立ってそのように出してくださることを信じます、はい、心から感謝します。尊いイエス様の名によってお祈りいたします。
アーメン。
感謝いたします。今日もこうして、心を合わせて聖書を読み共に祈ることができて、心から感謝申し上げます。今日はこの聖書の一環でありまして、サムエル記下の13章アムノンと止まるというところを読むようになっておりますですね。でこの13章のネタによって、ダビデの罪が指摘されて、で彼が悔い改めたということですね。その結果としてソロモンが誕生したという12章のユーネスにソロモンの誕生、そして、神はですね、悔い改めた彼に勝利を賜った、ラバの占領と書いてあるんですから、本当に神様は罪を犯しても心底から悔い改めた神様はダビデを愛してくださって、なおも勝利を賜ったというふうに記されておりますですね。しかし13章から始まるですね、このダビデ、サムエル記下ダビデの後半というのは本当に泣きたくなるぐらい厳しいですね。ダビデが信仰人生を送ることを知られていたことがここに記されておりますということは、どういうことであるかといえばですね、ダビデがこの罪を犯しますよね。そうしたら、まあ、無条理その時ですね、やってきてナタンが指摘するわけですけど、12章の9節にこういう言葉がありました。なぜ主の言葉を侮り私の意に背くことをしたのか。あなたはヘテ人ウリアを受け、その妻を縛って自分の妻としたと言って、それゆえ剣や常しえにあなたの家から去らないであろう。それゆえに剣が常しえにあなたの家から去らないであろうと言ってですね、この厳しい予言をしております。でこのダビデは誠に神様を深く知っている人ですから、ご存じのように詩編の32編、特に詩編の51ページを読むと分かりますけど、本当に悔い改めたんで、もうそれを断食しているのって、神様ごめんなさい、本当私はもう現在意識まで持ってですね、もう母の体内にいる前から私は罪を犯しましたと言って、深い深い罪認識の中で、それこそ主に、この、涙を持って悔い改めて祈って、罪は許されたんですよね。しかし罪許されたからといって彼の犯した罪は何もかにも帳消しになったかといえばそうではなくて、ここに書いてあるんですね、このはっきり言うそれゆえ剣は常しえにあなたの家から去らないだろう。剣はあなたの家に入るよ、その剣は去らないよ。厳しい、予言の言葉が記されているんですよね。そして今日の13章から始まるですね、このサムエル記下の 後半は、まあ、それこそほとんどがそのダビデが種をまいた罪ですね、罪の結果入った罪、罪に追いかけ回されて、もう本当に彼が命がけで、この神様に寄りすがりながら祈って祈ってですね、この生涯を送るという、まあ、これは列王記の2章まで続いてます。彼が2章で亡くなるんですけどね。そしてなんとですね、罪が投入所から出て4人の子供が死んでますね。1人はバテシバとの間に生まれてきた幼子ですね。もうすぐ即刻神様から裁かれて取られてしまいました。そして今日出てくるですね、アムナンというですね、これはもうダビデの長男坊やさんですね。でこのダビデ伝を見てみると分かりますけど、三名記下のですね三章に、このダビデの子供のことが書いてありますね。三章の493ページですね。三章の説に、ヘブロンで生まれたダビデの息子は次の通りである。長男はアムノン、これアムノンと、これは亡くなる母はイスラエルのアヒアの お母さんの名前、次男はこのキルアンですね。母はカルメル人ナバルの妻でアビガエル、三男はアブサロン、これですね、アブサロン、ゲシュルの王タルマイの娘マーカで、この今日出てくるですね、このアムノンが愛したタマルで、お父さんは同じでお母さんが違うんですけど、三男アブサロンの妹だったんですね。ということはお母さんは一緒ですけど、お父さんは一緒だけどお母さんは違う。で三男のアブサロンの弟ですからね、これ男系ですから、女性の名前が出てこない、男性の名前ばかり出てくるんですよね。そして四男はアドニア、これも最後は亡くなるんですよね。ですからアムナンもアブサロンもアドニアも、これもですね、最後列王記の下の部分で後継者争い、ダビデの後継者争いを持って手を挙げる、私がアドニアになると言って、しかし神様はソロモンをですね、このソロモンはもう結構後に今日のですね、先ほどお読みしましたけど、10ですね、この2章で、12章の24節からのところに、このソロモンの誕生を書いています。このように、このアムノン、キリアテ、アブサロン、アドニア、そして、ですね、ロクナンは以上なんてことくれるんですけど、このように、このアムノンもアブサロンもアドニアも、そして、ですね、バチシバとの間に、最初に妊娠して生まれてきた子供は即刻そのもう男で死んでしまう、裁かれて死んでしまう、4人の子供が亡くなるという、本当にですね、罪が投じられると、このですね、マサンが予言したんですけど、まあ、その通り、それゆえ罪が常しえにあなたの家から去らないであろうと言ってですね、厳しい予言をしたんですけれども、ダビデは悔い改めて悔い改めてですね、断食になって罪は許されたけれども、しかしその彼が撒いた肉の方ですね、この恐ろしい滅びの種はずっと今後半生こう彼を苦しめるんですね。今日もアムノンとタマルというのもですね、結局アムノンは長男だったでしょ、でこの三男のアムサロンの妹タマルですか、まあ、お父さんは同じでですね、お母さんが違うというだけで、このアムノンとタマルは、まあ、ある意味では兄弟なわけですね、妹になるんですよね。その妹にあたるお母さんが違うんですけども、美しい妹がいた。でその妹をアムノンはすごく愛してですね、なんとかして自分のものにしたいということで企むわけですね。そこには本当に怖い、 敵を追いますね、この三節にアムロンにはヨナダブという名のですね友人がいた。でこのヨナダブというのは我がしこというところで、このナムサロンの苦しんでいることを知ってどうしたんだって言った。いや自分は本当に、ね、妹タマロを愛してるんだ、なんとか彼女と関係を持ちたいということを言うんですよ。それで、だったらあのヨナダブという我がしこというところですね、アムサロンに、ごめんなさい、アムロンに知恵をあげたいわけだったらね、あのお父さんのダビデに頼んで、自分は、まあ、休んで病気で休んでるから、あこの妹のタマロを自分のところにやって食事をしてくれるように、お父さんに頼む、ダビデは分かったと言って、結局、タマロに、お兄さんのアムロのところに行って助けてくださいということを言うんですね。ところがこのアムロンはタマルは好きですけどたまらないもんですから、このタマルをやってきたタマルを捕まえてですね、妹を私と一緒に寝てくれっていうことで、タマルはびっくりして、絶対そんなことはできません、そんなことをしたらイスラエルは大事になるですよ、もうこんなことは絶対できませんって言って、このタマルはまともなんですよって断るんですよね。けれどもこのどうしてもタマルはと休み寝たいという、こう欲情でついに、このアムノはタマルを妹を恥ずかしめてしまって、で14節にですね、アムノは彼女の言うことを聞こうとする力づくで恥ずかしめ彼女と床を共にした。まあ、ところがそこの肉の愛というのは怖いもんで、ちょっと低いかって今度は憎しみがあるんですね。で、アムノンは激しい憎しみを彼女に覚えた。その憎しみは彼女を愛した。その愛よりも激しかった。怖い肉ですよね。本当に。まあ、しかし考えてみると、この肉のですね、種ってのはどこでまかれたかといえば、これやっぱりダビデがですね、あのバテシバをですね、この自分のところに、呼び込んで、そして関係を持って、子供を待たせている。まさにダビデを通してこの肉欲欲情の恐ろしい、この剣が取り上げていたわけですね、ダビデ家に。そしてそれはこういう形でこの子孫の中でこういう恐ろしい形で現れてですね、そして結局、このそのアムノンがタマルを恥ずかしめたということが聞こえましてですね、ちょっとお父さんお兄さんのアブサロムに超えたわけですね。で、兄アブサロムはものすごく怒るんですよね。このもうですね、二重の時にアブサロムはアムロンに対していいとも悪いとも一切勝たなかった。妹タマルを恥ずかしめ、アブサロムはサムスアムロンを憎悪したって。で、結局タマルのお兄さんにあたるですね、このアブサロムがもう憎んで、そしてアブサロムがですね、このアムノンをそれこそ殺すというですね、そういう殺え恐ろしい恐ろしいですね、結局家族内ですよね、家族内殺人です。だからアムノンが死んだのはこのですね、弟のアブサロムによって殺されて、このしまったという、こういう非常にですね、この怖い事件が起きたわけですね。それで、このお父さんダビデはですね、このしかしそのアブサロムはやっぱり自分の子供ですか愛していましてね、重要書を明日のところでアブサロムを許すということで許すんですけど、その許したらよかったんですが、今度はアブサロムが15章では反乱を起こしましてね、そして結局お父さんを王位から追い落として、そして、この息子から追われながらダビデは逃げていくという15章の後半には有名な箇所ですけど、ダビデは顔を覆い裸足でオリビアさんの坂道を泣きながら登っていった。 同行した兵士たちもみんなそれぞれ頭を覆い泣きながら登っていった。アヒトペルがアブサルムの陰謀に加わったという知らせがあって、主はどうぞアヒトペルの陰謀をないものしかされてきて、こう祈りながらですね、この逃げていくという王座を追われて、あれほど苦労して王座に着いたんですね。この恐ろしいサタンの誘惑ですね、負けて罪を犯してしまった。その罪の結果として恐ろしいことにダビデ家に剣が入ったんですね。でその剣が入って、その剣 で王位を追われて、もはや息子から命をつけられて逃げ回るという、これが16章以下の王ですね。このダビデの内容、うわぁ、本当にですね、このまさにですね、先ほどお読みしているんですね、このあなた剣は常しえにあなたの家から去らないだろう。結局彼が私は事件を起こして、そしてウリアを殺してしまった、怖い会員の罪で、神様を裏切る罪、そして殺害の罪、殺人会員、もう大きな重罪を犯してですね、神の前に裁かれるわけです。しかしその時にただ罪許されたいではなくて、彼は確かに罪は許されたんですよね。けれども彼が撒いた肉がですね、この家族に残って、そして本当大きな裁きを家族を受けた。先ほど言ったようにアドニアが亡くなりですね、最初に生まれた子供が亡くなり、アドニアが亡くなり、アブサロン、ごめんなさい、アブゾンが亡くなり、そしてアブサロンが亡くなり、それがアドニアというですね、四男坊ですかね、が亡くなった。四人子供亡くなった。剣が入ってですね、わあ、なんという、このですね、神様から愛され愛され愛され、本当に神を愛し愛したダビデです。そしてイエスは、イエスはそれこそダビデの子孫であるという、イエスはダビデの子、ダビデの子と言われるぐらい、ダビデはしか慕われているんですけれども、しかし、ダビデの生涯を読んでみると、その罪の上に、ものすごい裁きを受けて、空襲の中で、必死で、必死で、その罪の裁きを耐えながら、生き抜いた生涯が、このダビデの生涯であったということが、記されているわけですね。わあ、本当にですね、この、厳しいなと思うと同時に、昨日、この、お手で話をしたんですけど、毎日今、争点で、最後に主の祈りを祈ってるんですけど、私は6番目のですね、心に合わせないで、悪霊を救い出してくださいって、非常に大事な祈りだ、心に合わせないでというのは、何回申し上げるように、心に合わないでは、この治療では生活できないんですよね。いっぱいもう、心には満ちているわけです。まあ、病でもそうですよね。肉体の病もあるし、心には病もあるしですね。また、私の父が負けたように、お酒というですね、誘惑もあるし、お酒と女はつながっているし、女という誘惑も男性にとってはもう、本当にもう弱い弱い、一番恐ろしい罪ですよね。まあ、それぞれこれに、このダビデは負けたわけですけど、本当にもう、それこそ先ほどガラテヤ書を言いましたけど、会員を愛せず公職ですね、偶像礼拝まじない、そして様々なですね、そして最後は酒の印象でできますよね。こういうもう我々がこの重要な生活をしている時に、そういうものは私は関係ありませんっていうのは、誰もいない、みんな大なり小なり誘惑に取り込めながら生活をしている。ダビデも誘惑にあったわけですね。でその時やっぱりダビデがちょっとですね、王様の王座について安心していたのか、心の隙があったんですね。でちょうど昔たちは戦争に行ってる、ね、自分は戦争に行かないで、このエルサレムに留まって昼寝してですね、昼寝してこうして城下町にいたバテシバという女性が、美人がいて、はこうですね、その姿を見て、もう村々と湧いてきた情欲にはね、情欲の家に呼び寄せて関係を結んで子供を産ませてしまうと。でそれを隠すためにご主人のウリアを戦地に送り出して殺してしまうという、殺人罪ですね、姦淫罪、 嘘をつくという、もう本当に大罪を犯してしまったんですよね。しかしこれ以上もやっぱり人生に起こってくる誘惑はあるんですよね。病気もありますよね。本当に心に病もあります。肉体の病もあります。いろんな苦しみがありますよね。しかしそういう時に、会った時にそういうのにあっても引きずり込まれないようにしてくださいという祈り、本当真剣に日ごとに祈っていかなく、日ごとに日ごとに神様どうかお通しをお通しを学にあっても負けないように助けてくださいと祈っていかなきゃいけないですね。本当にもうつくづく人生、決して人生生きるということは簡単なことではないですね。本当にもう難しいことですよね。例えば子供が参りますでしょう。やっぱり子供が病気をしますよね。本当に人生で元気ですけど、小さい頃はもう病気ばっかりでね、本当に泣きたいぐらい、もう悲しいし、どうしてこんなに病気するっちゃうかって言ってですね。でも5歳の時に、箱崎の方にあった九大病院に連れて行きましてですね。だからこれ一生涯毎月注射をしないと何か、足りないと思って、何か足りてないかいつもこうして怒ります。で毎月連れて行きますとですね、もう病院の近くに行くと、もう彼も分かってるとして泣くんで、注射が怖いからですね。うわぁ辛いね、こんなことあるんだろうかと思うぐらい、ね、まあ、本当に人生で簡単じゃないなと、まあ、つくづくですね、もう泣きたいぐらい苦しい思いをすると覚えておりますけれども、本当にですね、私たちが人生を歩いていくときに、このですね、会員を相手と交渉と、こういう罪、飲酒、お酒飲みですね、私の父なんかもこういうの典型であるし、もう彼はクリスチャンでもなかったですから、ドラ息子ですから、もうその中にどっぷりしかって、それが悪いとも知らない、もう酒からお酒、そして女から女、そしてもう私の反対した暴力を振る、もうめちゃくちゃで、そして最後裁かれて、もう子供4人も残してパーッと死んでしまって、無責任な、いや本当無責任な生き方ですね。でも私はこれから許しておりますし、あ本当に私がね、この伝道してあげればよかったけど、もういませんですからね。本当イエス様を知った私の父も罪を育てて悔い改めて、もっとマシな人生を送ることができたのに、しかし全然神様は彼女も知らない、全く罪のど真ん中で行きましたから、もう会員を愛せる交渉、もう本当罪を損害したんです。その結果としてもう大会ですね。もう子供である私も、もう幼い日からもう本当に貧乏のどん底で苦労しました。うわひどい人生だなと思ってですね、まあ、高校まで大学まで行かせてもらったんですけど、もう高校の時もですね、昨日ですね、この聖夜君が旅行から帰る、まあ、しかしね、最初もですね、日曜日合唱クラスなんですね、でコーラス部で、ね、その発表会が若松でやったみたいで、ちゃんとね、午前中は時間がちょっとあったもんだから、午前中は若松バプテスト教会に行って、ね、出会いして、その後に合唱コンクール、いや、ちゃんとやってるんですけど、私なんてもう本当に貧乏でね、もちろん、もうそんな、ですね、合唱クラブが入るお金もない、もうクラブに入る、もう、朝4時に起きて新聞配達して学校行って、で終わって3時頃にはもう学校に出て、4時には海別に行って夕刊を取る、朝刊夕刊しておりました。そして、もう大体松高校ってのは受験校である、その同じクラスから2人現役で東大と、現役で現役東大生は難しいんですよ、はい、松高みたいなのが2人と京都にも通ってですね、もう相当優秀で、まあ、昨日も行って最後に言おうかなと思ったんですけど、ね、この岡本に川尻ってあるんですよ、どの手前にですね、そう川尻にうちの病院というのがあるんですよ。でそこのもう今また息子が 熊台病院で熊台医学を入れて、おじい私の友達がうちのはじめくんっていうんですけど、それがあですね同級生で、そこに行って一緒にですねクリスマスをしたりして、仲良しなんですよ。まあ、しかし本当私はもう貧乏でね、もう一人だけ修復で行けなかったんで、行くお金を貯めるお金もないし、教会に床やってますからね、私が行かなかったら心配する、いないか大津なんですよね。ですからもう本当貧乏で、いやもうひどい人でした。まあ、しかしこれも罪の結果でありますね。一人の人が罪を犯すと、まあ、しかし私の父もそうだけど、おじいちゃんがお医者さんでね、この人の人はあいつところにある大きな病院、お城病院という経営者、大きな金持ちで、しかもですね、私のおじいちゃんも大概宝刀おじだったみたいに、奥さんが二人いてね、正妻とおめえかだって、で私は私の父は正妻の器なんです。けれども今でもお伝え覚えてるんですけど、そのメイケさんの子供の一つでですね、私の兄さん友達でですね、はい、やり取りしてたみたいな、まあ、そういう、まあ、本当日本というですね、ノンクリスチャンの世界で全く聖書に書いてあるですね、その本当の神の前に正しく生きるということのね、もう全くそういうことは考えられない世界の中で、来たわけです。しかしその結果としては大概呪いがありましてですね、もう本当に生きることは大事でした。まあけれどもですね、今日の箇所を読んでみると、ダビエも罪を犯すために罪が入った。その罪でもう彼はその後の生涯はもう大事とするんです。今日のところはそれこそですね、アムノンという長男がですね、三男坊のアブサルムの妹のタマルにこの愛情を寄せて、そしてそれこそしちゃいけないことをして、そしてこのそれこそアムノンはその弟のアブサルムから殺されてしまうという、とんでもない事件があったということが書いてあるんです。本当に我々はこの肉に巻いてはいけないんだなということをつくづく思うんです。しかしクリスチャンでなければですね、この私の主張じゃないですけど、そういう自分が罪を犯しているという意識もないからですね、はい、ですからもう先ほど言いましたように、自分の肉に巻くものは肉から滅びを借りている、霊に巻くのは霊から永遠の価値を出すから、自分の肉に巻くものは肉から滅びを変えて、霊に巻くものは霊から永遠の命を変えて、そういうことでしょう。人生はそれこそ霊に巻く人生ですね。先ほどから私は言いましたようにですね、このどうしたいかというのは御霊によってあるけど、 Walk in the Spirit、 これ命令系です。いや自分はもう御霊にもう御所されんでいいとか、そういうことね、ここはもう私が命じる、御霊によって歩け、これ命令系ですから、こっちの判断でですね、いや自分はもう御霊に歩くとか祈るとか、そんな生活せんでいいという人は、それはしかしできないんですが、命令系ですから、私は命令する、御霊に Walk in the Spirit、 聖霊自慢だけでは歩きなさいとか、日々祈りながら御言葉を聞きながらしっかり霊の道を歩く、そうすれば決してですね、肉の欲というのは寛容、愛説、交渉、男の一番の罪が罪だ、偶像礼拝、まじない、この神以外のものですね、偶像礼拝、お金に頼ったり人に頼ったりですね、名声に頼ったりする、このそして敵意、争い、そねみ、怒り、妬み、利己主義、不和ですね、そして泥酔、酒、もちゃんと男の罪が入って、泥酔して酒飲んでですね、こういうもうこれは肉の生活です。だから我々がこのうちなる肉に負けないで、よく身を見直せるためには、 自分の肉に巻くものは肉から滅びを変えて、霊に巻くものは霊に巻くというのは日々によって御言葉を聞いて悔い改め悔い改めていくですね。そのことによって私たちは自分の中に愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制、これらの素晴らしいですね、神の身を内側に出せることができる。まあ、ですから今日の箇所を読んでみても、わあ、ダビデよ、あなたほどの人がこんな大きな大きな罪を犯したためにこういう悲劇を買い取っていくんですね、人生厳しいなと書いて、本当にですね、肉に巻くのは肉から滅びを変えて、霊に巻くのは霊から永遠の命を変えて、本当にどこまでもどこまでもどこまでも霊に巻いて、霊から永遠の命を変えて、決して今日のですね、ダビデが罪を犯したために、この子供の長男坊の危なをですね、失ってしまうというのは、これ恐ろしいですね、この、変な狩りというの生涯を送らないで、本当の意味で清い清い実を結ぶ生涯を送るものでありたいと、心から心から切願するので、私は本当にこの御言葉、この共同歌唱を見ながら、先ほどのガラテヤ書のことを思い返しました。自分の肉に巻くのは肉から滅びを変えたりよ、霊に巻くのは霊から永遠の命を変えたりよ、ですね、どうかしよう、日々霊に任せてください、御言葉に、十字架に、祈りに、この身を任せて、本当にしよう。御霊によって歩く、Walk in the Spirit。イエス様の聖霊、自分の中で祈りながら、祈りながら、祈りながら、誘惑に負けないで、いつも神の御言葉を選び取りながら、勝利の人生を送ることができるように、主よ、どうぞ、この言葉が、霊に巻くものは、霊から永遠の命を変えて、主よ、肉で巻く、霊、このですね、霊に巻く生涯を送ることができるように、今日の箇所を見ながら、ああ、本当にダビデはつらかったですね、あなたはこうして深くにも罪を犯したのに、こういうですね、子供が罪を犯して死ぬというこういう裁きの位置を涙ながらに歩かなければならなかったんですね、ということを見ながら、私はやっぱり新約聖書に出てくる御霊によって歩け、本当にこれしか私たちには方法はない。自分でどうかできるわけじゃない。本当にしよう。どうかどうかいつも聖霊自慢の中で、いつもあなたの御心にかなった道を歩かせてください。今日も御霊による歩みの勝利を祈りたいと思います。どうかどうか肉ではなく霊に巻く生涯を送ることができるように助けてください。今日も前に祈っていきたいと思います。それではお祈りしましょうですね。それではすみませんけど。
天の父様、感謝いたします。今日も御言葉を持って私の魂を探ってくださり、整えてくださり、心から感謝いたします。私の中には罪があります。ダビデのような罪が本当に存在していることを認めなければなりません。聖霊様来てください。聖霊様の光に私たちを照らしてください。私たちの本当に罪を、今この時十字架の恩恵によって清めてくださいますように切にお願いいたします。いつも本当に私の心がイエス様だけを向くことができるように導いてください。そしてイエス様の十字架のお姿にいつも打ち貫かれながら、イエス様の本当に御言葉によって打ち貫かれながら、主よ、あなたの指し示される本当に正しい道を歩むことができるようにどうか導いてください。肉に巻いて滅びを刈り取ることがありませんように、霊に巻いて本当に主にある祝福を受け取る私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。ただ一心イエス様だけを見上げて歩み、祝福を受け取り、その祝福を本当に子孫存に本当に継承していく私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。聖霊自慢を求めて祈ります。聖霊の火を与えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
自分の肉に巻くものは肉から滅びを変えとり、霊に巻くものは霊から永遠の命を変えとり、御霊の愛を優しみにご一緒に。